こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、2017年の6月5日に起こった東名高速道路煽り事故についてお話しします。この事故はですね、東名高速道路の下りで、神奈川県の大井町のあたりで、煽り運転によってですね、ご家族が乗ったワゴン車が高速道路の追い越し車線で、無理やり停車させられて、で、その停車させた犯人と、口論しているところにですね、後続の車、トラックが突っ込んできまして、それによって、煽り運転の被害を受けていたご夫婦2人が、亡くなりました。でさらに同じ車に乗ってたお嬢さん2人も怪我をしまして、で、もちろんこの犯人も怪我をして、犯人と一緒に車に乗ってた女性も、怪我をしたという、そういう事故です。でこの事故ですね、2022年の6月6日今日ですね、横浜地裁の方で差し戻し裁判の判決が出まして、この犯人石橋和歩、当時25歳に対してですね、懲役18年という判決が下されました。で、今日はですね、この事故、東名高速煽り事故についてお話しするんですけれども、ポイントがいくつかありまして、一つは、どんな事故だったのかというところと、あとはこの事故が、きっかけで、この煽り運転というのが、かなり社会問題化させ、されました。でその後ですね、ドライブレコーダーが、めっちゃ売れてですね、でまたそのドライブレコーダーの映像が、テレビとかでもいっぱい出るようになってですね、今でも、毎日ニュース番組とか見てたら1件や2件ぐらい煽り運転のなんか映像って見ますけどね。あれもこの事故によってドライブレコーダーが普及して、ああいった映像が、出てくるきっかけになったんじゃないかなと思っています。でさらには法律も改正されました。であとですね、もう一つはこれ2017年に起こって2022年の今日ですね、5年かかってようやく一審の判決が出たということで、かなり裁判がごたごたしたというところがポイントやと思います。そのどういうところが争われたのか、危険運転致傷罪と過失運転致傷罪、どっちになんねんみたいな、そのあたりが争われたというのと、裁判のやり方が違法であったと、いうことで、これはもう横浜地裁の裁判官が悪かったんですけどね、100% この人が悪かったわけなんですけれども、それで結果的にかなりの時間をかかった裁判になっているというところです。あとはですね、この石橋和歩というこの犯人ですね、この人がどういう人間やったのかというのも少しお話したいと思います。あとはちょっと風評被害みたいなのも出てましてね、フェイクニュースによる二次被害みたいなのも出てまして、そんなところもお話していきたいと思います。まずはどんな風にしてこの事故が起こったのかという話です。2017年の6月5日の夜ですね、8時とか9時とかそれぐらいです。東名高速道路の中井パーキングエリアというのが、神奈川県の大井町のあたりにあります。神奈川県の中でも比較的西の方です。もうちょっと行ったらですね、御殿場とかあって、静岡の方に入っていくみたいな、そんなところやと思います。で、ここのパーキングエリアに、このパーキングエリアの車道上に、1台の車が、この駐車違反するような形で止まってました。この車ホンダストリームという車で、運転手が、石橋和歩、この、事故の加害者側ですね。でパーキングエリアの車道って分かりますよね、車止める、その駐車場エリアがあってですね、で車道がボンとあって、で歩道があって、店とかトイレがありますよね。で車道には一切車は止まらないですよね。でそこにボンと歩道側にくっつけるような形で車を止めてました。でその時、タバコを吸ってたそうなんです、石橋は。だからちょっとタバコ吸う間ここ止めといたれみたいなもんなんでしょうね。でも後ろからそれ通り過ぎる車にとっては邪魔ですよね。あんなに広ないし、そんなに広ないし で、そこをブーッと運転してきたのがこのご家族が乗っているワゴン車、まあ、ハイエースでした。で、ご家族はですね、静岡に住んでまして、東京のディズニーランドで遊んで夜になって静岡に帰ろうとして、まあ、パーキングエリアに寄ってトイレなんかを済ましてですね、ほんでもう一回高速道路に戻っていこうというところで、この、パーキングエリアの車道をスーッと走ってきました。なんや、左側に邪魔な車止まってるやないのというのを、まあ、運転した奥さんが言ってたんですかね。車はその止まってる車をかわして前に進もうとします。で、ご主人が、後部座席に乗ってました。で、ご主人が後部座席の窓をふっと開けて、邪魔やと言いました。まあ一説には邪魔やボケと言ったという説もあります。で、これを聞いていた石橋はカチンときます。ご家族の車は、まあ、奥さんが運転したんですけど、そのままふーっと東名高速の下りの車線に戻っていきます。で、文句言われた石橋はカチンときでですね、まあ、車に乗り込んでですね、そのワゴン車を追っかけます。まあ、すぐに追いついて前に回り込みます。こっからですね、まあ、その進路妨害みたいなことをして急ブレーキをかけたりとかですね、まあ、そのなんとかこう、ま、抜き返されたらまた抜き返して前に出てブレーキを踏むみたいなことをしました。この妨害運転700メートルの間に4回ぐらいやられたそうです。運転したのは奥さんです。まあ、そんなんされたら怖いですよね。で、その危険運転してくる車に、まあ、僕なんかやったらもう当ててもしゃあないわと思ってゴンと当てちゃいますけど、やっぱ女性はそういうとこはできないですよね。で、まあ、その4回も進路妨害をされて、まあ、結果的に、まあ、それが危ないという理由で追い越し車線で止まっちゃいます。まあ、こっちの方がほんま危ないんですけどね。で、ワゴン車が止まりました。その前に石橋の車が止まります。石橋は降りてきて、ワゴン車のスライドドアを開けて、後部座席に乗ってた旦那さんにつかみかかります。殺すぞこら、高速道路に投げ込んだろか、まあ、みたいなほど言ってすごみます。で、旦那さんは、ごめんごめん、申し訳ない申し訳ない、すいませんすいませんと、まあ、謝ります。で、その時にですね、この石橋は、車に一緒に女の人、まあ、彼女と乗ってました。まあ、その後に結婚を約束していた女性ということです。で、この女の人が、まあ、そのワゴン車にはですね、ご家族が乗ってて子供さんもおるというのを見てですね、子供もおるけんやめときと言いました。で、それで、まあ、我に返ったのか、もしくは旦那さんがすいませんすいませんと謝ったので、まあ、気分が落ち着いたのか、旦那さんを離します。その瞬間、後ろからドーンとトラックに突っ込まれました。まあ、これによってご主人と奥さんは亡くなってしまいまして、娘さん2人も大怪我を負います。で、石橋と石橋の車に乗ってた彼女さんも怪我を負いました。で、実はですね、まあ、これ自分自身の教訓にもなるんですけれども、この石橋が無理やりご家族の車を止めてから、後ろからトラックが突っ込むまで 2,3 分あったということなんですが、まあ、この間何台もの車がですね、まあ、この2台の車を追い抜かしてるんですね。で、そんな車たちのうちにこの追突したトラックがありました。で、トラックは実はこれ2台縦に並んで追い越し車線を走ってました。1台目の車は比較的前が見えてるわけですね。ほな、 前にですね、ハザードもつけずに追い越し車線に止まってる車があるというのを気づいて急ハンドルで左に避けます。で、後ろ走ってたトラックのドライバーは、前のトラックがですね、急に左にぐんと曲がったんで、何や危ない運転しよるなと思った瞬間にもズドーンと当たってしまっていたということです。で、この後ろのトラックドライバー、まあ、つまり追突してしまったトラックドライバーは、まあ、後にですね、まあ、自分さえ車間距離をちゃんと取っていたら、前のトラックが避けた瞬間にですね、避けることができて、まあ、この事故にはならなかったと。で、車間距離さえ取っていればよかった、申し訳ないというようなことを言っています。で、まあ、これによって、まあ、事故が実際に起こってしまったということなんですね。で、まあ、警察が石橋を、まあ、逮捕したのがですね、10月になってからで、まあ、ここまでの間に事故から4ヶ月ぐらい経ってます。 まあ、この間ですね、まあ、あのマスコミはですね、まあ、この石橋というのが運転してたみたいなのを、まあ、突き止めてですね、石橋に突撃取材みたいなことをするんですね。でこの時石橋はですね、自分は煽られた側だというようなことを言いました。要は自分煽られたから、まあ、それ止まれっちゅうことなんかと思って止まったと。だから自分はただ止まれって言われパッシングとかされて止まれっていうことかなと思って止まっただけだと、まあ、いうようなことをマスコミに対して言うんですね。でそれがまた報道されてですね、まあ、それがまたこのこいつ何言っとんねんという、まあ、世論を敵に回してしまった理由じゃないかというふうには言われています。まあ、さらにですね、まあ、じゃあなんでそもそもパーキングエリアですれ違った時に追っかけたんですかみたいな話を、まあ、マスコミが聞いたらですね、まあ、あの文句言われた件、カチンとくる件、人間や件というなんかこう間密をみたいなことを言っています。で、まあ、警察はあの当初ですね、過失運転致傷なんかの疑いで、まあ、逮捕をしましたが、まあ、横浜地検はですね、危険運転致傷の罪で起訴をします。過失運転致傷と危険運転致傷は、ちゃう、致死罪か、過失運転致死、過失運転、致死傷かと危険運転致死傷、これでどういう違いかがあるかというと、過失運転の方は最高刑が懲役7年までで、危険運転の方は、まあ、わざとやったということで最高刑は20年です。まあ、なので、テレビなんかの報道でもですね、これ危険運転が適用されるのか、それとも過失運転になってしまうのかみたいなことが争われます。というのもですね、この危険運転致死傷罪というのはですね、まあ、運転中に故意に他のドライバーもしくはその歩行者などに危害を加えたということなので、石橋は無理やり前に回って車は止めました。しかし事故が起こった瞬間、まあ、その亡くなる ご夫婦が亡くなった瞬間にはもう車から降りて、まあ、2、3分経ってた時だったと、まあ、運転してないやんと。なので危険運転致死傷罪は当たらないんじゃないかみたいなことが言われていました。まあ、つまり法律のちょうどこう真空地点というか抜け穴みたいなところにこの事故事件があったということなんですね。で、まあ、その後ですね、この事件の影響で、この危険運転致死傷罪の成立要件にはこう車を無理やり止めると、まあ、まさにこの石橋がやった行為も当てはまるということが認められたり、まあ、さらにこの危険運転をした人に対しての、まあ、厳罰化みたいなこともなされました。で、まずこの事故のこの影響みたいなところで言うと、まあ、ドライブレコーダーがめっちゃ売れたということですね。まあ、3倍ぐらい売れるようになったということなんです。でこの頃からですね、まあ、そのマスコミは結構この煽り運転のまあ動画を探しまくってですね、まあ、その中の一つがですね、まあ、常磐道のポルシェカイエンに乗ったあのおじさんですね、まあ、煽り運転をして車を止めてですね、でそこから降りてきてですね、まあ、窓を無理やり開けてですね、後ろの車のドライバーの顔面を殴ったというあの人ですね、キモツさんキモツさんって言ってたあの人ですね、まあ、案内もあったということで、まあ、さらにドライブレコーダーがまあ売れたということです。で、そこからまあ裁判の部分なんですね。まあ、なぜ裁判がこんだけ長くなったかっていうのは、まあ一審判決は事件から1年後の2018年の12月に、結局は危険運転致死傷罪が適用され懲役18年の判決が下されました。ですがこれがですね、翌2019年の12月に東京高裁で、裁判の判決があった時にはこの判決は間違ってない、判断は間違ってないけれども、一審の裁判に違法な点があったから、差し戻しですという判決が出ます。 これはどういうことかというと、実はこの横浜地裁の裁判官がですね、裁判の前に起こる公判前整理手続きというのがありまして、これ裁判は限られた時間でやるので、争うポイントを決めましょうよと、いう話し合いですね。で、この時にはですね、この裁判官は、この事故は危険運転致死傷罪は当たらないと。なのでここで争うのはやめましょうよと、いうようなことを言ったんですね。で、これが言ったことによって弁護側はもう危険運転致死傷罪、最高刑20年のやつはないんやと。ほんならもうあとはとにかく被害者に謝っといて、懲役7年マックスの過失運転致死傷罪、これをどんだけ少なくできるかっていうことにしようぜと。もう裁判始まる前から俺らはとりあえず勝ちやと、いうことを思ってですね、裁判に挑むんですが、結果として判決は危険運転致死傷罪で懲役18年と、簡単に言ったら騙し討ちを食らったと。もし公判前整理手続きで危険運転致死傷罪に当たる可能性があるとなればですね、危険運転致死傷罪について争うことができた。その機会を裁判官の越権行為によって弁護側被告から奪ったと。ここが違法であると、いうことを高裁、その後の東京高裁が判断して差し戻しされたということなんですね。なので結果ですね、一言で言うとですね、この地裁の裁判官の何やろしょうもない一言でめちゃめちゃ裁判長引いたやんということなんですね。でその判決が、まさに今日2022年の6月6日に下されたと。で結果それ何かというと、危険運転致死傷罪が認められて懲役18年の判決が下された最初と一緒ということなんですね。なので単純にですね、4年長引いたということです。でこの後ですね、石橋和歩は、まだ控訴する権利もありますし、控訴審が却下されたとしても上告することができますが、もうやらんのちゃうかなと思います。やったらごめんなさいね。こんだけ争ってるからもうここからひっくり返れへんという諦めがあるんじゃないかなというようなことを勝手に思っておりますが、どうなるかちょっと分かりませんけどね、まだ。ということです。でですね、あとは石橋という人間ですね、当時25歳で、今だから30歳かで、結構大柄ですよね、映像とか見てて。で石橋もともと福岡で生まれて3兄弟で、みんな体でかかったと。でその真ん中なんだそうですね。でお父さんとお母さん離婚してお母さん側に引き取られています。で、お母さんと2人で家賃3万2000円かなんぼかの、アパートで2人で暮らしていました。でお母さんがなぜかお仕事をされてなかったそうで、石橋が家計を支えて、派遣会社みたいなのに登録して、建設業なんかをやってたということです。で中高はすごくおとなしくて、今写真見る感じよりですね、かなりぽっちゃりしてたというか、体も大きくて優しそうな顔してるっていう印象ですね、写真なんか見ると。ですが事故の後の顔とかは少しなんかこう眉毛も細かったりして、でなんかこうちょっと柄悪そうやなみたいな感じもあったんですが、中学校とか高校の写真見るとすごい優しそうな印象ですね。で実際その口数が少なくて優しかったということで、ですがなんかどのタイミングなんですかね、働き始めてからなんですかね、結構なんかいじめられたみたいで、これ文春がなんかこうすっぱ抜いたんですけども、なんかこうマジックで顔面に落書きめちゃくちゃされてですね、目の上に目を描かれたりとか、おでこに肉って描かれたりとか、なんかこう怒りマークを描かれたりとかしたりとか、あとはなんかこうモヒカンに髪の毛を剃り上げられたりとか、そんなことをされていたというようなことを、この地元の人たちから、そういう証言を聞いて書いてますね。 まあ、このあたりでちょっとこう人間性が変わっちゃったんかなみたいなはあります。で、まあ、実はこの石橋はこの事故の前後にもですね、全く同じようなこう煽り運転をやってましてですね、一緒に車に乗ってた彼女さんが言うには、まあ、10回ぐらいはそんなやってたと。で、一説にはなんか当たり屋まがいのことをしてお金を要求したりみたいなこともしてたそうです。で、またなんかこうコンビニとかでも結構こう店員に対してこう強く当たったりとか、まあ、お金を投げつけるみたいなことをしてたりとか、まあそのもともとの性格なのか、まあ、そういったそのいじめみたいな辛い体験で性格がまあ少し攻撃的になってしまったのか、まあ、みたいなことは言われています。まあ、結果的にはこの懲役18年の判決が今後どうなるのかというのが、まあ、事件の注目ポイントなのかなというところです。あと、まあ、風評被害みたいなことがありまして、これを最後にお話して終わりたいと思います。風評被害ですね、これ実はその福岡に石橋和夫という同姓同名の男性がいらっしゃって、まあ、その方が勤めていた会社、建設会社なんですけれども、ここがまあ石橋の職場なんじゃないかみたいなことがネット上で特定されましてですね、この事件が起きて、まあ、しばらくしてですね、その会社に電話が殺到して、お前んとこ責任取れおらみたいな、で、まあ、電話が鳴りまくってですね、でこの会社も、まあ、うちの石橋とはもう別人やし、うち全く関係ないというのを説明したんですが、まあ、結果こう2日間ぐらい仕事にならんと、まあ、いうようなことになってですね、まあ、結果的にこの会社が警察に訴えて、その偽情報を流した10人ぐらいを、まあ、逆に訴える、まあ、みたいなことがあって、まあ、その罰金刑が出たりとか、まあ、そんなこともありました。で最後にですね、まあ、ご遺族というかこのワゴン車の方に乗っていた、まあ、お嬢さんが、事故から1年経った時に、まあ、これも文春ですかね、にコメントを寄せてます。長女さんの方ですね、まあ、長女さんは、まあ、今でもたまに夢を見るということです。その夢は、まあ、亡くなったお父さんとお母さんとご飯食べてる夢だったりとか、まあ、よくドライブしてましたんで、そのドライブをして車に乗ってる夢を見たそうです。でその時夢の中で、長女さんはこんなことを思うそうです。パパとママは死んでるはずなのになんで生きてるんだろうと、死んでるのにいるっていうことはこれは夢なんだろうと、まあ、夢の中で自分はそういうふうに思うそうです。そんなことを思って、まあ、目が覚めると、まあ、いうことが今も続いていると、まあ、いうようなことをおっしゃっています。はい、今日はですね、2017年の6月5日に起こった東名高速道路煽り事故についてお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。